声を拾うもの、それはマイクロフォン。音声ガイドは声によって映画のシーンを解説するものです。今回は声やマイクロフォン、以下マイクと略についてちょっとお話ししたいと思います。声はマイクによって拾われます。声にもいろいろあるように、マイクにもいろいろあります。ダイナミックマイク、コンデンサーマイク、リボンマイクなど、声とマイクの相性というのでしょうか、合うものを見つけてそれで声を拾うことがとても大切です。つまり適性というものがあるのかもしれません。日曜日の夕方の笑点という番組全般で、漫才が登場するとき必ず使われるマイクがあります。それは三八と通称されるものです。舞台の中央にスタンドマイク一本立っていて、そこに上品な縦長のマイクが一つ優雅に乗っています。漫才は動きが激しいものもあり、マイクに近い時やちょっと遠く離れる時もあるのですが、そのような状況にも適応しているから使われているのでしょう。これは NHK とソニーの共同開発された C38B というマイクで、1970年に発売されたものですが、それが現役で今でも第一線で活躍しているのには驚きですね。このマイクは落語でも使われていますので、寄席には必要不可欠なものになっています。ぜひ使ってみたいものですが、ちょっと高価、13万ぐらいですがね。1961年、 NET 現在のテレビ朝日系で放送されたアンタッチャブルという FBI のエリオット・ネスの活躍を描いた連続ドラマがありました。ロバート・スタック演ずるエリオット・ネスの吹き替えに日下武さんが挑みましたが、ロバート・スタックの冷たい雰囲気を声で表現したいと思ったのですが、思うような音で表現できませんでした。悩んだ末に多くのマイクを試し、ついにあるマイクに出会いました。それがあの声の表現に寄与したというのです。声の演技にはその声に合うマイクロフォンが必要だったのです。日下武さんの音声を聞く機会があれば良いのですが、福祉交流センター録音室にはダイナミックマイク、コンデンサーマイク、リボンマイクなどがあります。自分の声をいろいろなマイクで拾ってみて、自分の声を改めて聞いてみてはいかがですか。マイク、変換器です。マイクによって自分の声がどのように変換されるのか、それも楽しみです。ちなみに今使っているマイクはリボンマイクというちょっと特殊なマイクで、日下武さんが使ったマイクと同じ種類のものです。ただし日下さんが使ったマイクはとても高価で性能の良いものですから、今のマイクと比較するのはちょっと難しいかもしれません。リボンマイクは音声の録音、つまり朗読用にとても良いとされています。また邦楽の録音に適しているとも言われています。ぜひともリボンマイクで皆さんも録音する機会があるといいと思うのですが、いかがでしょうか。今月はこれで失礼いたします。